7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たちは日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声にお応えする多言語発信サイト日本 .com を運営しています。このポッドキャストでは世界中のさまざまな国から集まった各言語のスタッフやタイムリーなおすすめ記事などを紹介していきます。
さて、今回はアラビア語チームからハッサンさんに来てもらいました。
ハッサンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハッサンさんは嫌なんだよね。ハッサンって言いそうです。
日本に帰化して、漢字で八山さんって書いてハッサンって読むけど、
OKOK
でも日本的な言い方だとハッサンさんだよね。
そうなんですよ。 OKOK 問題ない。
でもね、私ハッサンが入社した時にハッサンさんをやめてください、僕はもうハッサンでいいんです、呼び捨てしてください。
大丈夫大丈夫。よくさ、日本の僕の日本語能力とかって知らない日本人が僕はハッツって勘違いしてて、で僕は自分わざとさんってつけてると
だから名字が
違います。ハッツ、いや僕はハッサン、そのさんは僕に生まれつきのさんです。
ハッサンね。
そう
でも皆さんハッサンでいいそうなので、
じゃあ今日はハッサンでいきます。
ハッサン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまでのネイティブスタッフの紹介の時もいろいろ聞いてたんですけれども、ハッサンにも日本に来た理由なんかを伺えればいいかなと思います。ハッサンが日本に来た年はいつぐらいですか？はい、
2012年の1月6日
で、日にちまで
昨日のようにちょっと
覚えてる、
ね、
寒い日に来たんですね。
は
い、
そうですね。
それは何ですか、きっかけは何ですか？
いや、きっかけっていうか、僕はもともとカイル大学に音楽科出身で、本当に将来どうなるかってもう全然何にも見えない中で、絶対僕の人生が日本だと海外になるかと思ってたんですよ。卒業していろんな仕事したり、日本、4年生の時も、奨学金いただいて大阪に行ったり してて、
みんな大阪来るね、
はい、
ルビオも大阪。
それで2012年なんかエジプトとか、アラブの春とかエジプト革命2011年あって、でそれでなんかちょっと急に仕事なんかも、ね、なくなったん でどうしようかなと思って、キャリアシフトって感じでちょっと日本に行こうかなって思って、片道のチケットできたんですよ。
でもそもそもどうして日本語学科に入ったの？は
い、そもそもなんか日本語、やっぱりアニメっていう、そういう、よくね、外国人、そういうきっかけで好きで入っただけで、ここまで来るかとは全然思わないんですよ。名前とか聞かしてとか、日本に暮らしてとか、今日本に来て13年ぐらいとか経ってて、というのは全然夢にも思わなくて、好きで入っただけですよ、単純に。
こっちに就職先とかそういうのがあって、もう決めてきた、それとも日本に来てから？
はい、いや日本に来て、日本語学校とかで日本語と、またビジネスジャパニーズって言われて、日本勉強しながらアルバイトしたりして、就職活動もちろんしてて。
うちに入ったの何年でしたっけ？
2012年の8月1日。
すごい日にちまで覚えてて ねすごいよね。
は
い、
ね、
だから決まるまで8ヶ月間ぐらい、
そういうことか
っていう感じで、
日本 .com の存在はその頃知っていた？
いや、たまたまジャパンタイムズで、応募あって。
あ、じゃあこういうなんか日本を発信したりする仕事に関わりたいっていう、なんかこう認識はあったのかな、それとも、日本でなんか何かできればいいかなみたいな、そういうあんまり決めず、
最初の頃はもうやっぱり右も左も分からず、まず就職して、なんか私性格的にはなんかやってみないと分かんないというような性格なんで、まずやってみるっていう感じです。最初から決めつけでもこれやらないとか、やるかやらないのかっていうよりも、まずやってみて、やっぱり私できる、できないとか、で、だから応募して、その 募集してて、その僕応募して入ってみて、まあまあ新しい世界だったんですけど、でもまあ日本のこと、エジプトに住んでた時からもよく勘違いが結構大きくて、う
ん、ね、
ステレオタイプも本当すごいなんですよ日本というとなんかまあいろいろみんなも想像してて、なんか嘘ばっかりの話あって、日本から海外の人には知ってもらって正確な情報を発信するということがとっても嬉しく思って、こういうミッション、すごい自慢を持ちながら毎日本当に幸せに仕事してます。
そういうことで、まあ、ちょっと日本が長いもう13年になるに、
はい、
ハッサンなんですけれども、まあ、日々いろいろ苦労してることとかも長い間住む中であると思うんですけど、なんか最近これちょっと苦労したなっていうエピソードとかありますか？
苦労したっていうか、やっぱり文化の違いとかでよく病気になるのが日本で一番怖いんですよ
それはね、他の国でね、
そう、まあ、そもそも病気になるのも、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、やっぱり日本でと医者さんに行って診察に入って、
英語喋ってくれないもんね。
いや、でも発散ぐらい喋れれば全然問題なくさ、病状とか伝えられるでしょ。
いや日本語できるってもこんな日本語でと言ってもさ、まずは伝わらないんですよ。日本語で喋ったらどうかって、先生、僕は最初に、あ、先生私日本語大丈夫なんでご安心ください、はい、日本語で結構ですってまずはそれ言うんですよ。
大丈夫、病院行ったら、
はい、
病院行ったら
どうぞ、
一応言うんだよね、
はい、でそれで今日どうしましたとかって、もう頭痛とか頭痛くて関節とか痛くて、なんだろうって、これここなんだろうとかって言われると迷ってしまうんですよ。ここ自分でなんだろうって僕も知らないから来てるわけですよ。なんで聞いてるんですかとか、どうぞ触ってとか口開けてとかって診断してくださいよとかって自分の中で思ってるんですよ。もちろんその先生には言わないんですけど、で見てもらっても、あ、もしかして風邪とかって、まずその日本人ね、日本語からもすごい日本語の影響大きいんですよ。確実に 100% 知ってても思いますかもしれない、一応で私もそれの辺も映ってしまったんですよ。で例えば今実例挙げると、ハッサンエジプト出身ですよねとかって言われると、うん、一応、うん、
一応はそれは
分かるよ、わざと、まあ、遊びとして。
でもね、今ね日本人だから、
まずそれも今日本人だから
一つまずそこだし、僕分かんない、もう両親のなんか DNA 検査とかもまでは してみないとこ一応と言うんですよ。僕は一応分かんない、
本当にエジプト人の血か分かんないよね、
知らないんですよ。エジプト人とは何なのかって、まあ、いろいろ自分の中でこう思って
迷っちゃいます
それですかもしれないだと思うとか全然言われて、やったじゃ薬どうしますか、薬出しますか、そこもまたさらに大変ですよ、ショックで。出しますかって、俺どうするんですかって、
自分に委ねられてると思っちゃったんだよね。
そうそうそう、なんかどうぞ判断してくださいとかって僕は先生にねしてほしいんだけど、先生がうーんうーんっていうの、うーんってんじゃなくて、じゃあ薬お願いします、あ、じゃあ何日間分、何日間分そこもまたさらに自分で決めるのか、3日分とかって言われて、いつもじゃあ僕は5日分ですお願いしますとかって。エジプトとまた全く別の世界なんですよ、全然違うんだ。
エジプトはもう病院行ったらお医者さんの方があなたなんですね、
もう一言言って頭痛い、もうあとは知らない、あとは先生に任せます、先生、あ、頭痛ですか、ちょっとまあ二言とかって聞かれてから、じゃあ例えばじゃあ MRI とかやったり X-ray とかなんか知らないけど、いろいろ先生が調べてくるんですよ。日本の場合は多分いろいろ質問ばっかり聞いてくるわけで、クリニックとかで。でもね、エジプトの場合は一方で逆に先生厳しい方がいいんですよ。厳しいこと言われるとやっぱ今危ないと思って真剣に考えて、薬、例えばここで薬出してもらったって飲まない人も多分いるかもしれないけど、いや、あんた今危ないです、薬飲まなきゃいけないとかって言い方するんですよ。薬出しますで、まず次も診察に来てくださいとかって全部命令って感じで、でそれでじゃあうちとして、あ、先生の言ってることに従ってやれば元気になるとか病気治るとかって思うんですよ。もう一個ね、日本で例えば診察して悪い病気であるかもしれないとかと思っててもよく言われるんですよ。あ、もしかしてがんかもしれないとか、もう普通に言ってくるんですよ。例えばもう
肺がん、
そう、肺炎かもしれない、がんかもしれない、なんかもしれないで言わないでください
がんの の疑いがあるかもしれないので一応検査してみましょう。
かもしれないで一応ね
全部入ってるでしょ。
出た全部出た。ほら
かもしれないで一応、
なんかそういうグレーの世界なんか
で、ね、
グレーがね、グレーが好きだから ね
大好き。日本人
は日本は本当に
そういうグレーゾーン、
はっきりしない、
立てない、全くしない
のがね、そこが日本のいいところでもある。
うちの会社もそうでしょ、
まあ、そこがあの人付き合いのポイント。
違う話し方ね、
うん、話し方
でも癖で言っちゃうんだよね、一応って。一応と思ってないのに一応さーとか言っちゃう。
田辺さんよく言うでしょ一応
さー。でも当たるよね、知らんけど
知らんけど、ああ関西は肯定して言った後に知らんけどって適当に言います。
そうそうそう、
皆さん知らんけど使ってっていう感じで
便利だよね。知らんけど
便利、あのね、癖で言っちゃう、あのそういう文化なんで、あの受け入れてください、発散の方
に、
ね、はい、
はい、完全に受け入れてます、
はいじゃあちょっと盛り上がったんですけど、はい、いつもあのネイティブにあの最近訳してみて面白かった記事なんか聞いてるんですけど、ハッさんの方では何かありますか？
はい、あのまず日本の人口がね、あの最近その高齢化少子化とかも進んでる中で、まあ、特にアラブ人から見ると日本人口は十分あるんじゃないですかとかって、でもみんな細かいところ知らないんで、あの去年の日本の出生数は72万人というまあ記事、ジャパンデータという記事があって、でそれに対してのコメントがよくあるんですよ。
ああ、エジプトの方から、
あ、まあ、アラブ世界からっていう感じで、じゃあ将来的に日本人完全になくなるとか、なんとかしてよ早めにとか、将来的にロボットとかしか残らないとかなど、
心配してくれてるみんな、
まあ、心配する人も言いながら、まあ、日本のアニメとかもっと見たいんでとかって、なんとかしてよとかってい
う、そういうところ、
将来の
アニメを作る人たちをちゃんと産んでよって、
ね、でも今アニメ作る人半分ぐらい外国の人もね、
そうだね、スタッフはね、そうなっちゃってるね。なるほどね。それあれですね、ジャパンデータのますます縮む日本、24年の出生数72万人っていう記事ですね。9年連続過去最少更新したそうです。で死亡数も増加で人口がますます減っているという現状があります。で、日本の2024年の出生数は72万人ちょいなんですけれども、エジプトでいうと今というか2024年大体人数ってどれぐらいなんですか？
まあ今ね、エジプトはだいたい200万人ぐらいって感じで、
多いね、
多いね、うん、全然倍。
それ最近もこれで減ってるっていう感じですよ。あの経済的に、まあ、エジプト状況としてあんまり良くないんで減ってるけど、エジプトはもう150万とか200万っていうのがもう全然当たり前で、
うん、すごい。
そうそう、もうあの若者も多いし、まあ、ピラミッドの国なんで、なんかピラミッドちゃんとした人口ね、になってるんで、
支えるようなシステムはちゃんとできてるってことですね。子供が多いから。
そうですよね、あとまあやっぱり結婚イコール子供を、ね、
出産、
うん、あの作るという、まだ昔の日本のようなあのこういう習慣というか考え方はもうまだエジプトにも残ってるんで、あの結婚して子供を作って、一人の子供だけ作ったら、また今度あれ寂しいでしょ、なんかね、また二人目作ったらどうですかとか、そんな経済的にもそんな大変じゃないんですよとか、お金かかんないしとかって、もう周りにプレッシャーもかけられて、で二人目とは作ったら、え二人だけ、三人目をどうするのとかって、でみんな多分二人女の子だったら、あれ男の子はとかって、という感じで周りの影響とかでどんどん増えてきて、
昔前の日本って感じですね。
そう、でも今日本それ言っちゃいけないからね。
言っちゃいけないし、多分子供を産まない選択をして結婚する人なんて多いよね。
そう、合計特殊出生率って一人の女性が一生のうちに、何人産むかっていう出生率って、
うん、
今日本は 1.20 で、
うん、
そう、東京は次に1を切ってる、東京都に限ったっていう感じで、もう人口減るしかないね、そう、うん、いうところまで来てるんですけど、そんな感じだとエジプトだと、うん、まあ何人兄弟ぐらいが多いっていうか、一人のお母さん、
まずエジプトの 2.76
2.76 か、
うん、
で全然違うね、3人弱だね、うん、
まあ3人か2人とか、最近先ほどあの言ったみたいに、もう経済的なまあ問題ちょっと大きくて、2人の人がもう多いんですけど、でも3人は全然
あり、
3人とか4人とかまでも、うん、
これはちょっとなんか個人的なあれですけど、ハッサンは兄弟何人か聞いていいですか？
私入れて6人です。
お
という、そういう時代。
そういう時代ね。
はい、もう
だってハッサンの時は6人でしょ、うん、うちの両親の時代は5人とかだったけど ね、
そうだね、
今は2人とか。
そう、ね、2人でもね、
多いっていう印象あるよね。
とかになっている。
そうですよね。
だからでも兄弟が2人以上いないと人口減ってくじゃないですか。
うん、そういう計算になるんだ。
そう、
うん、じゃあもう減少の一途をたどってるわけですよ、日本はね。
すいません、あのイスラム教というと、あの一夫多妻というのが私たち多宗教からしたら、
うんうんうん、
ステレオタイプ、
ステレオタイプの、
ステレオタイプ、ね、
気になるところなんですけど、
みんな奥さんを一人ですよ。
一人、え、
あの、だからお兄さん、
お兄さんの
奥さん一人ずつ、
もちろん
母さんも奥さん一人だもんね、
もちろん。あのそんなね、2回とかまた2人とか奥さん取るっていう人が いるんですかとかっていつも思うんですけど、だって難しいでしょ。条件もまずは厳しいし、条件としてなんかもう平等で扱わなきゃいけないとか、こちらでなんか例えば一軒家買ったらこっちにも一軒家買わなきゃいけないとか、なんか一応あり得るのはあり得るけどできないことにはなってますよ。
でも一夫多妻を選ぶ人の
どこ周りでまず聞いたことない今まで。
本当に
ないんだ。
え、なんか普通だと思ってた。
私も結構普通にいるのかと思ってた。やっぱり経済的にものすごく裕福じゃないと難しいってこと？
いや、そこだけじゃなくて、だから例えば平等で扱わなきゃいけないとか、
あの2人のね、奥さん
で2人の気持ちのこともそうなんですよ。それも、うん、できないじゃん、こっちの方が好きとかっていうのになるんじゃないですか。
あ、なるほどね。
で、あとさらに女性の OK、 例えば今奥さんじゃいるとして、うん、じゃあ次じゃあまた2番目の奥さん取りたいとかってなった場合に、じゃあそのOK のね、今の奥さんの OK がないと次の奥さん取れないんだ、もしくはじゃあ離婚させてくれ、また他の人と結婚する場合はじゃあ離婚させてください、
うん、じゃあ離婚はできます。離婚って難しくないの？
全然女性からもできる案件。
あ、そうなの？イスラム圏っていうか、
あのイスラム圏といってもエジプトの法律で、エジプトの法律ね、うう他の国々によってやっぱりその法律の
法律が違うか、
ちょっと違ってくるんだけど、うん、エジプトもともとフランス系のかの法律から、うん、法律ね、
法律はじゃあフランス
ほとんど同じもなんで、はい、で例えば女性が、まあ、あの裁判とか言って今あの自分の旦那さんともあんまり、一緒にいたくないとか、まあ、離婚をしたいとか何かの理由とかつけて、まあ、離婚させてもらう場合もあるわけなんで。
そうなんだ。一夫多妻のなんか分かんないと思うけど、ね、どれぐらい何人に一人が一夫多妻で、
ね、そうだと思ってた
よ。やってんだろうね。ね、
まあ、データ的にも僕も興味深いんだけど、うん、なんかせめて周りみんない
ない
んだ。だってギリギリで結婚できるんですよ。
あ、
じゃあ見て条件は、うん、例えばもしエジプトで結婚しようと思ったら、男性は何をするかっていうと、マンション買わなきゃいけないんですよ。
そうなの？
うん、あの賃貸じゃないんですよ。うん、買う。
お父さん持たなきゃいけない、
うん、お父さん持たなきゃいけないんだよね、はい、お家がなきゃダメなんだ。
そうそうそう。でその全部きれいにしなきゃいけないとか、あと家具とかはほとんど、まあ、50-50 だけど、電化製品はほとんど男性かな。
そういう
なんか物がめっちゃ男性がの負担が大きすぎるわけ。で例えばこれ卒業して新卒で、さらにエジプトの場合はまあイスラム国なので限界がありますよ、うん、日本みたいに、うん、あの普通にこう付き合ったり、あの一緒にこう出かけたりとか、そういう交際が無理、あの結婚という形がないとダメです。じゃあもう大好き大好きで早く一緒にいたいんだ、頑張らなきゃいけないんですよ。仕事も残業もどこもしなきゃいけないし、もうやっとマンション買ってやっと一緒になりました。それでじゃあ2番目取る？
取らない
でしょ。
取らないでしょ。取らないでしょ。
めっちゃエネルギッシュな人がじゃあ2番目取るんだ。
あと奥さんが寛容な人とか ね、
うん、とかね、
最初から、ね、複数の奥さんで OK ぐらいな人じゃないと無理ってことですね、
う
ん、わあ、すいません、勉強になりました。
勉強になりました。
それこそ逆に日本の少子化のためには一夫多妻制あったらどうかなっていつも思ったことあるんですよ。
経済的にね、
そうだよ、
そういう、
いや、いると思うよ。そうやってなんか2人3人奥さんがいて、奥さん
でほら、そういう人いるじゃん、結婚してないけど、うん、あちこちに子供が、
マンションあげてね、
マンションあげてあちこちに子供がいる人、
う
ん、
そうそうそう
そ
う、
それぐらいね、変わったことしないと止まらないよね。いいか悪いかじゃなくて、うん、もう本当それぐらいに発想の転換がしないと、うん、この少子化は止まらないでしょうね。
止まらないなって思いますね。
そうそう、あのもっとね、多分日本人がその結婚、うん、 とまた子供作るとかには興味持たなくなってしまったんですよ、うん、まず気持ちの問題が結構あると思う。私日本に来て今9年連続でまた減ってるんじゃないですか。日本に来てその少子化の対策とかなんか やるとか、
まあ、
政治家とかね、うん、総理大臣とか、まあ、言ってることはすごい、まあ、素敵なこととか立派なことだけど、実際に考えてみると幼稚園とか足りてないとか、病院とかスタッフとか先生足りてないとか看護婦さんとか足りてないとか、あと手当とか少なすぎるとか、じゃあ、給料もそんなに上がらない国だし、じゃあ結婚してとか子供お願いしますとかって国が言っても無理ですよ。
アラビア語の方のコメントに、うん、読者のコメントに、うん、本当日本人いなくなっちゃうみたいな、う
ん、よくありますよ。
よくあるでしょ。だからそういうこと心配してくれてる、
心配されてるんだよね。
すごいね、そんな日本の将来を心配してくれてる、うんね、ている読者さん、
アラブ系の人 々、ありがとうございます。
日本はだからよく私の周りの人たちも、まあ、女性とかと友達の奥さんとかなども子供、まあ子供今5歳、女の子とかで、やっぱり日本で子供生まれ子供育てるのも結構安心する国だなとかってみんな言ってくるわけですよ。
今そういうふうに言ってもらったけど、その当の日本人は日本は子供を育てにくいって
思ってる。
でも海外から来ると安心して育てられると
、まあ、もちろんそのいろんな意味で宝物、子供は宝物みたいな扱い方されてて、外国人も含めて、ですごい日本だとやっぱ
医療とかかな、まあ、
そうそう、医療もそうですし、うん、教育もそうなんで、だからもっとね子供を作って増やせばいいのにとかって思ってるんだけど、
環境は整ってるのかなっていう感じはする。
まあ、せめて最低限以上のも環境は整ってるけど、あとはじゃあ人の気持ち考え方と、あとやっぱりお金の問題もよくあると思うので、うん、 そうだね、そこも解決、国は多分知ってるだろうと思うんだけど、解決してもらえば人もまた少しずつ、多分何年もそのバブル時代からみんな仕事ばっかり必死で頑張って仕事してたんで、それも国もあれでなんかみんなね、子供いっぱい作って経済こう上がったんで、今逆もう昔からまた逆のことに現状になってしまって減ってるばっかりなんで、じゃあ昔みたいにまた上がるのにどうするのかって、時間と対策、ちゃんとした対策も考えなきゃいけないのかなと思ってます。
ハッサンみたいに外国から来て日本のことよく見てる人にそういう話を聞くと見方が変わるよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょっと少子化なんかについてもね、うん、そういう見方を ね、
そう、日本の課題にもなってくるんで、ちょっと今後もこういった議論を ね熱くやっていきたいなっていうふうに、
そういう話ができると日本 .com ってサイトがあってよかったなと思いますよね。
そうですね、データとかも揃ってるから話しやすいですもんね。
そうですよね、
わかりました、はい、今日はちょっともう貴重なアラブのお話なんかもいろいろ聞けてとても良かったです。
はい、
また次回もこちらに来るのをお待ちしていますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。日本 .com